私の恵みはあなたに十分に注がれています。あなたの心を私に向かって開きなさい。その時あなたの血に注がれている恵みにあなたは気づき始めるでしょう。あなたは感謝の声を上げ、私が与えている恵みを一つ一つ壁を張ってみなさい。その時あなたの内側に再び喜びが返ってくると称されます。あなたは足りないものを数え、できないことを数え、そして自分に力のないことを嘆いています。しかしそれは偽りであると称されます。私はあなたのうちに住んでいる。私はあなたのうちに私の恵みを注ぎ、私の霊を注いでいます。今あるものを感謝し、そしてあなたのうちにいる私自身を褒めたたえなさい。その時私の中に全てがあることに気づかれているでしょう。あなたの噂は恥とはならず、その噂を通して働かれる私の力、神の力にあなたは驚き、そして私を褒めたたえるようになります。これを目に見えるものによって振り回されてはいけません。足りないものを数えて落胆してはいけません。できないことを数えて落ち込んではなりません。私はあなたに今与えられたものの中から奇跡を行い、栄光を表していくと称されます。私はあなたと共にいて、あなたを決して見捨てることはない。その私に力があると主はおっしゃいます。
この自然界をも支配し、この自然界をも滑らさめる、この私の手がこの間の教会に持ち主であり、完全な牧会の手が流されていることをお伺いされておしまいます。そういう方々は誰も恐れてはなりません。ここにでも思いを背負ってはなりません。この私の元に来て感謝と賛美を今週も出し続けていきます。私があなたを守り、新しい道へと導こうとしまいます。
信仰と言わなさい。信仰を通して世に勝つと私はこの年明確に語りました。私は私の言葉に忠実であり、私の言葉は虚しく地の地ことはありません。あなた方は信仰と言わなさい。賛美の声を上げ、感謝の声を上げ、与えられた粒の言葉を告白しなさい。あなた方は神の言葉にしっかりと立って、私の言葉に従っているとき、戦いは許され、困難にされますが、それに勝る勝利と栄光が必ず現れてくると主張しています。信仰と言わなさい。私はあなたの信仰を通して私の勝利と栄光を豊かに表していくと主はおっしゃいます。
主だけを見て従ってく、他の何も主に委ねて、主の声だけ聞き続けよう。迷うことなく歩むために、感謝と賛美捧げ続けよう。どんな時にも守られてきたあなたの愛を、ただまっすぐに生きることができるように、主だけを見て従ってく、他の何も主に委ねて、主の声だけ聞き続けよう。迷うことなく歩むために、感謝と賛美捧げ続けよう。どんな時にも守られてきたあなたの愛を、ただまっすぐに生きることができるように、感謝と賛美捧げ続けよう。どんな時にも守られてきたあなたの愛を、ただまっすぐに生きることができるように、生きることができるように、あなたの愛を、あなたの愛を。
たにはできる。あなたには神の霊が、私の霊が宿っているからです。あなたは惑わされてはなりません。あなたのできないこと、そしてあなたに足りないこと、そのことに心を向けて落胆して落ち込んで惑わされてはなりません。私があなたと共にいて、私があなたの手を引こう。あなたにはできる。あなたに私の霊が宿っており、私の恵みが吸われている。あなたにはできる。あなたは惑わされてはなりません。共にいる私に目を向けなさい。あなたのその弱さ、そのあなたの足りなさを通して、私がことをなそう、私が全うしようと主はおっしゃいます。私に頼みなさい。そして私を信じなさい。私はその時、私の恵みを持って、私自身の皆の力を持ってことをなし成就していこうと主はおっしゃいます。
世におけるキリスト教師が大きく動き始めていることを応援する当初のようです。この歴史が変わっていきます。その時にあなた方一人というのを感謝の賛美が大きく間違えていくことを応援する。ご覧の方の、この一つ一つのこの真実が、いわゆる聞き従いが用いられていく当初は言われます。この若い世代のために祈り始めていきなさい。この若い世代が全に大きく用いられていく当初は言われます。
あなたは確かに感謝をしていますが、ある程度の感謝でもなく、適当な感謝でもなく、心を定めて感謝をなしなさい。感謝をしてもすぐに変わらなかったり、感謝をしても変わらずことが動かなかったり、マイナスにさえ見えることがあります。しかしあなたは心を定めて感謝をしなさい。主が全てのことを許しておられます。それであなたは感謝を下げ、その後ろにある神の計画を褒めたえなさい。サタンの攻撃さえ、敵の攻撃さえ、主は恵みを持って生きに変えることができる方であることを信じて、心を定めて感謝をしなさい。あなたは心を定め、感謝を徹底しているときに、感謝の力、感謝の恵み、感謝を通しての主の技を見、驚くようになると主はおっしゃいます。あなたは感謝をしています。しかし心を定めて、その神の栄光を見るまで感謝をし続けなさい。忍耐を働かせ、感謝の声を上げ続けなさい。私は私の恵みを持って豊かに応え、私の真実を表していこうと主はおっしゃいます。求めなさい、祈りなさい。私に向かって求め祈りなさい。私はあなたが祈るのを待っている。私に求めるのを待っている。あなたはかつて心から叫びました。そして私は答えたことを知っている。あなたは心から私に向かって叫びなさい。私に向かって真実に求めなさい。あなた自身のために、あなたの愛する者のために、あなたの愛する子供たちのために、あなたは心を定めて私に向かって求めなさい。真実に求めなさい。あなたは祈りの声を上げるとき、私の手は伸ばされ、私は豊かな恵みと真実を持って応えていく。恐ろしいほど豊かに応えていく。あなたはそれを見ることができる。私に求めなさいと主はおっしゃいます。主に守られた今日の終わりに、主の御恵みを数え祈ります。すべてに感謝捧げましょう。賛美この煙、すべて する天のお父様、主イエスキリストの名をこと歌います。あなたは約束通りこの真ん中に住んでくださり、そして私たち一人一人に触れ、また一人一人に宮沢を成してくださっていることをありがとうございます。特別賛美の一つ一つをありがとうございます。また天のお父様、あなたの名をこと歌っています。感謝します。御礼の言葉ありがとうございます。ご臨在ありがとうございます。今日この礼拝に座った一人一人をゴスペルコンテスト九州地区予選のですね、ことが出ております。全部ちょっと大きいアングルなんで、見えにくいですけれども、まあ、下みたい少々、こっちが、緑ですね。そしてこれが、竹井徳ですけど、で、あと、天の栄光チームという北九州のチームが、4位で地点に入ってましたけれども、これが、下みたいな人になりましたので、九州から1位になりましたけれども、ですね、その方書いてますので、ぜひ、皆さんと一緒に行ってもらいます。それから人のところに、コスタルジー牧師のことが出ています。今度は新学校の理事長になりますので、もしそれもできるので、それとですね、一面にこの5月10日の日ですね、持たれた東京カリスマ聖堂の時の、ことが出てきて、岸を収録したその時来られたんですけれども、岸を収録したことがあって、奉仕をしてくださいました。で、岸を収録しというのはもうこれ書いてあるかな、JTJ の宣教神学校のホームページによると、岸尾修郎牧師は1941年に東京都に生まれ、岡山県で育ち、早稲田大学卒業後、政経神学校、米倉神学校、宣教学部を卒業、神学部博士課程で学び、1995年ゴードン・コールウェル神学大学から名誉神学博士を授与された。現代ミッション2001伝道者のキリスト教会の重鎮の一人と、まあ、今年も書いてありますけれども、この方は、キリスト教会ではすごく重要な方ですね。まあ、今、重鎮の一人であります。で、その方が今回来られて奉仕してくださっていることは、すごく大きな意味であります。というのは、宗教派の方なんですね、もちろんね。で、今まで、宗教が随分誤解とか、非難中傷されましたけれども、その時から言われたんですね、インターネットを通して、宗教派から言われています。で、神様は、これから、その宗教派の働きに逆に、そのサタンを行為としてインターネットを用いて働かれる。もう一つは長教派に向かって働いていかれるということが言われています。で、その通り、長教派に、ね、働きをしてられる決勝のすぐ主人の一人の方が来られて、お話しくださったので、で、サックスをされていまして、サックスで CD も出していますし、それ本もいっぱい出したりしたんですね。で、その方が来られて話をしてくださったんですね。で、しかもですね、この方の息子さんがですね、英語がやばいとできる方なんですけども、ちょっと病気になりまして、ちょっと精神的にもやばいになりまして、で、ちょっと、全く仕事に行っていない状態です。そこで秋元さんに連絡が入って、癒しと解放のためにしていて、アパロクシーに連絡がありまして、そこから回復していく。でも家族も崩壊寸前でだったんですけども、会社に戻り、家族が回復して会社に戻られたんですね。それですごい感激して思ってですね。で、まあ、そういうこともありまして、ご祖父ね、おられたんですけども、ちょっと書いてありますね。ぜひ読んでほしいんですけども、後で。どういうことかですね。まあ、サクソンの演奏の後に、マタイの20章からお話されたんですが、ですけども、まあ、その中でですね、岸尾修郎牧師は25年の短期間に、日本国内100教会以上、全世界25カ国への宣教、フィリピンでの100以上の教会、集会の働きを拡大した、少女クリスチャンセンターを通しての聖霊様の働きは、150年の日本プロテスタントの歴史の中でも、前例のないものであり、今後日本のキリスト教会の宣教の働きに対しても大きな激励と力になっていることに大いに期待しているとかだった。そんなふうに言ってくださったんですね。そして信仰クリスチャンセンターに開かれてきている御霊の賜物を、このカリスマのことです。日本、そして世界のキリスト教会との会の中で、教会の御霊全体の祝福のためにさらに生かしていってほしいという力の期待が与えられていると、謙遜で温かい励ましの言葉が送られたと書いてあるんですね。で、カリスマのことで、随分いろいろ誤解をされ、推奨されましたけど、そのカリスマを通してですね、これから、日本の教会、世界の教会に影響を与えてほしいというふうに、まあ、岸牧師は公の場で言われたんですね。公の場で言われたことは、やっぱりいろいろと、他の人たちの人が言ってるので、でもそれはやっぱりすごく大きな画期的なことだと思います。ですから、本当に、ね、神様に感謝をしたいと思いまして、今インターネットの代表としてすごい主の代表が進んでますけれども、まさにこうサタンが働いていたところに神が働いていて、今回も諸教の手が進んできているところがね、はっきり神様の言われたとおりだと思います。 で、これからいろんな教会との世界日本での会が始まっていきますので、ぜひ皆さんに備えておいてほしいと思います。またこのようにね、して神様は扉をまた開いてくださって、こんな素晴らしいね、励ましをいただきましたので、神様に感謝をしたいというふうに思います。もうちょっと喜んで拍手してください。ギリで拍手してるって感じですけど、もう一度神様に拍手したい。暑くて大変ですけど、この後ろにクーラーがあってですね、ちょっとどういうふうに対処を考えてですね、この後ろにもクーラーがあるんですね。でもクーラーを出すと十字架が下がるんですね。だからクーラーの上について十字架が下がるってことにですね、クレームがつきましてですね、でそれでちょっとこれからどうしようっていうのを結構しますので、皆さんもお願いください。さあ、もう一回ある席になりますよね。それで聖書の方に入っていきたいと思いますが、先週もですね、いくつか嬉しいことがありましたけども、一つはコンサートが金曜日にありました。で、今回は私の妻もちょっといろんな都合がありまして行けなかったんですけれども、私の妻も行かないコンサートっていうのは、非常に珍しいんですね。私はね、奉仕がありましたのであまり行きませんけれども、妻も行かなかったということは珍しいんですけれども、その中で、新しい人が6人来られ、リピーターが1人来られ、すごく祝福されたということがありました。で、それをですね、何人かまで報告したんですけどね、本当に嬉しそうに、よかったっていうふうに言ってました。まあ、歌の方は、とか言いながら言ってましたけども、それで何かっていうと、私たちがいなくてすごく祝福されて、働きが進んだってことは、とってもいいことだと思います。で、教会は神様のものですし、それから日本の教会の特徴はですね、個人書店になりやすいんですね。ものすごく個人書店になりやすい。つまり、牧師とか牧師人が何かをする。でもそうじゃなくて、いい意味で組織で動く。組織ってね、なんか前の選手のことじゃないですよ。いい意味で組織で動く。誰かがいなくなったらできないとか、誰かがいないとできないってことじゃなくて、本当に神様と共に、誰がいてもいなくても働きが進んでいくっていうね。そうなると、教会は非常に大きく成長し始めるんですね。で、そういう意味で今回は私行けなかったんですけど、すごく祝福されて良い習慣になったってね、コンサートだったってことを聞いたときに、私はすごく牧師として嬉しかったんですね。教会もいよいよ次の働きと次の段階に入っていくんだなってことは思っております。本当に感謝をしたいと思っています。それとですね、もう一つこれ一緒にプライベートなことなんですけども、嬉しいことがありました。皆さんの、ある方は今日はもしかしたら天気になってほしかった人がいるかもしれません。その方はごめんなさい。私は今日雨になるように思っていました。どうしてかというとですね、今日は娘の運動会なんですね。で、普通は運動会雨でも延期になると次の日曜日なんですけども、中学校の方の運動会で、次は小学校の運動会があるからかどうかしませんけど、来週小学校なんですけども、それで雨の場合は火曜日になるんですね。で、日曜日の運動会になった場合は私たちは牧師ですし、ちょっとなかなか行けない、多くの場合に一日行けないことがありますし、礼拝終わって駆けつけたらですね、もうお弁当の時間が終わってたりするんですね。それとですね、うちの娘は昔ですね、小学校時代ですね、お弁当をみんな家族と一緒に食べるので、食べる人がいなくて、トイレで弁当を食べたって言われてですね。ちょっとそれはかわいそうだなと思ったんで、今年は妻が行ってあげたいと思ってますね。でも終わってから行くと、やっぱりもう弁当の時間に入っちゃうわけですね。だから他の兄弟はね、朝の礼拝に出して、それで行かせようかとかいろいろ、昨今出てたんです。でも聞いたら、雨だったら火曜日になるって言ったんですね。私は火曜日はですね、いつもね、ほとんど外の方針で行くんです。9割5分ぐらい行きますね。だから今週の火曜日はですね、夜しか奉仕が入ってないんです。こんなことはめったにないんですね。で、朝から夕方まで、早速だから4時に行けば十分、5時でもかけ、5時はちょっと閉めるけど、4時で十分なんですね。だから、ということは、お弁当終わってちょっと午後まで見ていけることなんですね。祈ったんですね。わかりました、すみません。火曜日になると困る人かもしれませんけど、今回だけよろしくって言ってね、今日は雨にしてください。しかもこれだったんですね。朝一番で私いつも5時半から西高に行って牧師が礼拝をしています。そして1時間目に礼拝をして帰ってきているんですね。だから、西高で礼拝が終わるまでは雨降らせないでください。それが終わってからよろしくって言ったんです。実は本当に言ったんで、祈りは具体的になったわけです。ただ西高直前で雨がプラプラ降ってきたので傘持っていた。だから西高着いたら雨は全く降らなくて曇りとかだけですね。で終わってこっち戻ってきて祈ってて気づいたら雨が降ってて、で妻が言ってきましたね、延期になりました。だからもう雨降らなくていいんですけど、でもですね、何かっていうと、本当に応えられるんですね。なんかすごく嬉しく思いました。いや本当に感謝のは応えてくれるかなと思ってですね。で皆さんね、 言われなくても働かれる神様であったり、例えば太陽は必ずあるでしょう、また、ね、太陽の時間が終わるまでは。でも祈らないと答えられないこと、祈ること、祈らなくて答えることはない、祈ることによって答えてあげること、祈ることを通して神の手が動く世界ってあるんですよね。だからぜひね、皆さんね、こんなことと思ってもね、神様がダメだったら別ですけど、もっと素直に大胆に祈ってもらいたいというふうに思います。でだから火曜日はですね、本当に久しぶりっていうか、運動会始まるライブなんてあったかなと思うんですけども、ちょっと言っておこうと思っておりますので、ね、楽しみにしたいと思います、ね、で、ぜひ皆さんね、祈ってもらいたいと思います。さあ、それでは聖書の方に入っていきたいと思いますが、マルコの4章35節からお見せします、さて、その日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。まあ、この頃イエス様は、ガリラヤ湖なんですけども、ガリラヤ湖のこちらの岸から向こう岸へ渡ろうと言われるんですけども、たくさんの群衆が周りにいました。いろんな神様の奇跡や癒しや技を見ているのでたくさんの群衆がいるんですね。イエス様はでも夕方になって向こう岸へ行きましょう、渡ろうと言われたんですね。ところが弟子たちがお願いしたわけではありません。イエス様はもうそろそろ向こう岸へ行きましょうとかね、もうイエス様は次の場所に行こうとか言ったんじゃなくて、イエス様の方が弟子たちに向こう岸に渡ろうっていうふうにイエス様の方が言ってこられたんですね。イエス様の方から弟子たちに向かって言われたんです、ね、そしたらだから弟子たちはそこで弟子たちは群衆を後に残して船に乗っておられるままでイエスを連れした。他の船もイエスに、まあ船に乗ってお話をされたと思います。たくさんの群衆がいたからね、ちょっと岸から離れて、だからその船に乗ったまま群衆をその岸に残して、ね、まあさらせるようにするんですけども、そして船に乗ったままでこう、ね、イエス様を連れて、まあ、行ったわけです、ね、でイエス様の言葉で始まって、イエス様と共に船出したわけですね。イエス様が言ったからイエス様の言葉に従って船出して、イエス様のお乗せして船出したわけですね。ところがですね、どうなったかというと、しばらく行くと37節すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。しかも後の言葉を見ると、弟子たちが私がこれって真相でも何とも思わないですかって言ってますから、この弟子たちは漁師ですから、ガリラヤ湖のプロですから、イエス様に言われて船出して、イエス様も一緒に乗ってて船出してるのに、しばらく行ったら嵐が降った。しかも彼らが死にそうだと思うぐらいの本当に嵐がやっていて、このまま行ったら死んじゃうと思いたくなるような嵐だったわけですね。まあ嵐も起きれば波も立ってて、ね、信仰の道をなでけを知ってるんですけども本当にすごい嵐が吹いてきたわけですね。でも面白いですね、神様がイエス様が言われたから船出したわけでしょ。しかもイエス様も一緒に乗ってるわけでしょ。普通とこう考えませんか。イエス様の言葉で始まってイエス様が一緒に船出したんだったら、追い風かなんかが吹いてきて、普通8時間からとか4時間で行けるとかね、場合によってはすごい追い風で船が空飛んじゃってね、なんかピョーッと風に飛んじゃってきちゃうとかね、そういう奇跡を期待するとかね、そういうふうに考えるわけですよね。ところが死に言われて始めたのに、死に言われて船出したのに、死が真ん中に乗っ取られるのに嵐が吹いてきて、前も後ろもいけないところが、このままだったら死んじゃうってことになるわけですよ。で2つ疑問というのは、1つは主が言われて始めたのに、弟子たちが自分で言ったってわけ、主に言われたから主に従って船出したのに死にそうなんだ。もう一つは、イエス様が真ん中に乗ったわけですね。イエス様が一緒にいるのに、真相になったわけですね。でなんで、こういうことって起こるわけですね。ね、先週、メラが言ってきたんですね。先週から。そうですね。先週ですね。伝わるのか、頭が分からなくなってきたんですよ。先週ですね。まだ話してないんですよね。で、宮崎は皆さんご存知のように、もう前話したのに、前話を知ってる人はあると思うんですけども、店長がいるんですけれども、宮崎の牧師の南君はケンタッキーでバイトしてますね。でその今のお店の店長さんはこの4月から変わった店長さんなんですね。で3月までの店長さんは、もう2年くらい前にイエス様を明確に信じて救われて、それからもうケンタッキーフライドチキンの、こう持ち帰りの方のためにこう紙に入れるでしょ。その紙に教会 の礼拝内とか聖館内をねどんどん入れなさいって言ったりとかですね、まあ、とにかくもうね、必ず誰かをついてこないとかね。で、この南君も860円っていう、チーフに等しいね、値段にしてくれて、そして、いっぱい血が出てくれてね、すごくやってくれたんですね。本当に応援してくれたわけですね。で、面白いことにですね、その方の時はね、土日と、このゴールデンウィークが、すごい売り上げだったんです。九州一番だった、去年。 ゴールデンウィークの予約が80万とか85万とか75万とかで、平均80万ぐらいの予約したんですけど、91万だったそうです。で土日もすごい予約だったんです。ね、使いがいただくというときね。で、彼は4月から、全然、4月から考えたそうです。正解に人がなかなか来ないからね。正解に来た人には特別クーポンを発行しよう。正解に来た人にだけ分かりやすいクーポンをあげて、そのクーポンをケンタッキーに持っておけば、2ピースターであげるっていうね、本気で彼は考えたそうです。そういう企画をしてね、出せばね、この生画面を入れて、それを持ってくればあげるっていうのね、これをしようって本気で考えたんですね。だから本当に何とかして教会にと思ってたぐらいなんで、まあ、彼自身は礼拝を来ないんですね、仕事があって。でも、正解は来るんですよね。正解にはいっぱいいろいろ出てくるんですけど、でも、本気で考えたんですね。それぐらい真剣にね、思ってくれてて、本当に神様を信じたいと思うんですね。ところがね、その店長はね、まあ、熊本は実家ってこともあるんですけども、熊本に転勤になっちゃったらですね。ね。になっちゃったんですよ。せっかく神様が与えてくださった店長でね、店も祝福されてるんですよ。店も祝福されてるし、ね、そして、ね、彼も店長にとっても会場に向かったのに転勤になっちゃった。そこにですね、その店長ともう一人ライバルがいる北九州にいたんですね。共に地に合わせてるものすごい若くてやりたい店長です、ね、で彼のその3月までの店長は申し訳ないんだけどやり手ではない、とってもあったかいいわゆるやり手ではない。で、ところが、3月、この4月から変わってきた店長っていうのは、ものすごいやり手なそうです。ものすごく、そして、ミーティングを何回もして、マニュアルをきちっとして、で、全部データを取って、で、ね、何に入れるか考えて、いらないのは片っ端から切って、必要なところに加えて、で、今回、去年ゴールデンウィークすごく売れたので、ね、でも随分まだその、今年もね、不景気とはいえきっと売れるということでですね、対策を出たそうです。ね、もうなんていうかそのキッチンの人望と絶対に人数をこの時間帯を増やして、で注文を、ま、待ったらまずいから、ま、マックにあるそうですけれども、待ってる人に先に注文を聞いてね、なんかできる機会があるんですって。それを今年導入してやったんですって。でもうきちっと準備万端だからね、店に来た数の人数は去年と変わらなかったんですって。ほとんど変わらなかったなのに売り上げはどうなったか。まあ、不景気ってことはもちろんあります。もちろんあるけど、それにしてもね、売り上げはね、どうなってたんですか。まあ、親金出てるので、ちょっと数字はやめておきます。ぼらしたことになっちゃいけないからね。でも去年は80万でしょ。半分以下になった。具体的な数字は言わないといけないですけど、半分になった。だから準備万端して、北人材一緒なのに半分以下になったんですね。で、土日もですね、前の店長の時はそうだったのに、今の店長なんてから伸びないんです。今ですね、全然面白いと思いましたね。はっきり分かった。彼は、申し訳ないけど、前の店長は、とっても仲がいい人だけど、やり手ではありませんでしたって、ね、店長にごめんなさいって言うんだけど、だけどね、伸びたんです。どうしてもありますか。主は共におられます。はっきりしのでおられます。名役が出たんですよね。だからね、結果が出たんですね。面白いですね。それを言ってましたね。つまり、主が共にいると、主の手があって、主の技が起こるんです。そうなんです。そうです。で、ちょっとなんですけど、店長が、ね、お父さんが、仕事で定年退職したと。新しい主任に入るんだけども、まあ、家でぼーっとしててもね、よくないので、仕事をしたいって言ってね、ちょっとしばらく休んだんだけど、仕事を見つけようと思ってね、私の上司が不景気になったので、全然足らない。ね、それで落ち込んでるので、祈ってほしいって言われて、だから彼は返すんです。わかりました。もちろん私も思いますけど、店長ね、名前をマークしてるんですけど、やり店長ね、これの時間を祈ってください。必ず神様って言って、早くから聞いてくれますからって言ってたりするんで、ね。その次の日メールが来たんですって。今までいくら受けても通らなかったのに、言われて私も祈りましたし、祈ってくれたらありがとう。今日合格しました。本当に亀井来ている。びっくりしている。亀井来ている。って言われたんですって。びっくりだね。それで言ったらね、神様はその子の祈りに答えて流されたんですよ。で、祈りって答えられるんですよね。本気になった。金曜日の手先とかの時に、ある兄弟が説教しました。本気はどこだよ。本気なんだよ。そして、話は元に戻しますけども、 主が共にいたら祝福されるんでしょ。だって主の手があるんだから。この時イエス様に言われて船でして、イエス様がその船の、真ん中っていうか、こう友の方っていうか後ろの方でおられて、イエス様が言われたから船でして、イエス様がこの船に乗ってるわけですよ。だからさっき言ったように追い風が何か見てピョンっていくとかね、嵐が吹いてきてもその船にだけは水が入ってこないとかね、そういうこと起こっていいと思う、そういうふうに考えませんか。 何かね、神がいるんだから、どこに。ところが死にそうな嵐になって水にあふれてもう死んじゃうって彼らが思う。彼らが思うのは本当です。なんかガリラヤ湖のプロだったから、まさに彼らがそう思えるってことは、それぐらいすごい危機が来たんです。主がいた、神の言葉で始まったんですよ。だからね、私たちはあの本当に主に従っているときに確かに主の祝福がいっぱい伴う。でも大変な危機や困難もしばしば許されるから、この前死にそうになることですね。それはされちゃったんですね。でね、どうしたかと弟子たちはですね、38節、単にあれですよね、激しい突風が起こり、船は波をかぶって水いっぱいになった。ところがイエス様だけは友の方っていうのは後ろの方ですね、後ろの方で枕をして眠っておられました、ね、弟子たちはイエスを起こしてそれで言います。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないんですか、ね、先生、私が溺れて死ぬのでも何とも思われないんですかって、ね、で後でね、イエス様は信仰ないのはどうしたもんだって言ってますから、ここでね、死にそうになるぐらい危機だった。だから思わずもエス様は眠っていたので、エス様を起こしたのはまあ良かったと思うんですけども、言い方があったと思うんですね。先生、私は溺れて死にそうです、助けてくださいとかですね、すいません、もう死にそうなんで何とかしてくださいっていうのはまだ良かったんですけど、何とも思われないんですかっていうのはもう文句と上ですね。死ぬと思ったんですね。心がちょっと熱いぐらいされてきました。皆さんですね、何度も言ってますけどね、主の言葉であったんですね。そして主が一緒に船に乗ってるんでしょ。絶対に向こう岸に行けるんですよ。だってイエス様が向こう岸に行こうって言ったんだから。で、イエス様が乗ってるんだから、嵐が吹こうが、極端に言いますよ、船が転覆しようが必ず行ける。船は転覆しませんけど、極端に言ってますよ、必ず行けるんです。イエス様が向こう岸に行こうって言ったんだから。で、主がおられるんだから。でもやっぱり怖いんですよ。なぜか、彼らは漁師なんです。ガリラヤ湖の専門家なんです。こういう嵐が来たら沈んじゃう、しかも命に危険が来るぐらいって、本当にそう分かるぐらいの嵐が来た。つまり彼らは目に見える世界から来て、今までの経験と判断からいけば、この嵐だったら死んじゃうって思った。その判断は正しいんです。言ってることは間違ってない。だけど問題は、主の言葉で向こう岸に行こうって言われて、主が乗ってるんだから、このままだったら死んじゃうんだけども、イエス様がいるから大丈夫、きっと神様が大丈夫、イエス様がいるんだから何とかなる、大丈夫っていうところに立てることが信仰なんですね。でそうは言っても怖かったでしょうね。だったらこうするんですね。すいません、主を来てください。だって主が寝てるんですから。一番信仰的なのはね、主が寝てる、まあすごい嵐だけども主が寝てるってことは、まあ、一つは疲れてる、もう一つは安心してる、みんなこの際一緒に寝ようって寝なかったんですね。イエス様寝てるんだから、もう大丈夫だから、もう一緒に寝よう、ね、それが一番だ、ね、でもやっぱり経験があると怖いでしょうね。波の音とかバーって入ってくるからね。そしたら次はですね、主を起こすのに、起こす時に起こしたら、イエス様起きてください、すいません、ね、きっともう死んでるって分かってるんです。主がいるんだから大丈夫、分かってるんですけど、やべ怖い、ちょっと怖いから何とかしてませんかって、そういう風に言えばまだよかったですよね。素直にね、あ、向こうに行くこと分かってるんですけど、すいません、怖いから助けてくださいってね、ちょっと何とかしてませんかとか言いようがあったと思いますよね。でもはやもうね、怖さのあまりに不信仰に、死んじゃうイエス様、死にそうですよ、何が出るんですか、あなたも一緒に死んじゃうじゃないですか、私は死んでもいいんですか、どうしてくれるんですか、何とかしてくださいよ、もう大変大変大変大変大変って言ってしまいませんか。皆さん、素晴らしいことは、まあ、はっきり言って不信仰ですよね。でも良かった点が一つあるんです。この不信仰の中に良かった点が何が、イエス様を起こしたんですよ。イエス様のところに行ったんですよ。 弟子たちはね、告白で不信仰になったんですか、不信仰だったんだけども、でもイエス様を起こしてイエス様に従ったんです。この点は良かった。ね、ヨハネとペトロは言うわけですね。ヨハネ、こんな時に海に出たってダメだと思ってただろ、お前。なんでイエス様言わなかったんだ、やめましょうって。お前がやっぱ聞いてくれるんだ。ヨハネ、ペテロ、何言ってんだペテロ、あなたが人弟子でしょ。あなたが決断したのに、私が言ったってあなたが決めなきゃいけないんだから、あなたが決めるんだから、あなたがやったんでしょ。今何言ってんですかって言って、二人が言い争って喧嘩したらですね、恐ろしくないなんかありませんね。ありませんか、人に向かって言ってる人、人に向かって言ってる人。彼らの方ではね、みんなで一丸となって不信仰になっちゃったんだけど、みんなで不信仰になったんだけども、主のもとに行ったんですよ。決して起きてください、私は死にそうなのになんと思ってないんですかってね、不信仰ですよ、それは間違いです、良くないです。だけどイエス様のところに行った、これは正解でした。イエス様のところに行ったらイエス様はどうされたかと、ね、次見てください、イエスは3時起き上がります、ね、まあ、起こされたから起き上がったんですね、そしたらね、壁を叱りつけ、壁を叱るってどんなの叱るんでしょうね、シャープインでってるんですかね。ね、壁を沈まれてたのかな、でもその後沈まれて、黙り沈まれて湖、そして湖に壁を叱っておいて、湖に黙り沈まれって言ったんですね。すると壁は止んで大泣きになったんですよ。すごいなと思いますよね。やってみたいですよね、壁に向かって座ってね、死が導かれたらね、そういうこと起こるでしょう、私はどうしてね。でも本当にこう壁を叱って、黙り沈まれって湖に泣いた瞬間大泣きになった。でもこれはね、弟子たちが何で死にそうだと言ったら、風と波でしょ。つまり彼らが怯えて不信仰になってガタガタ震えて死にそうと思った原因に向かってイエス様はすぐだに命じてくださった。で、面白いですね、この後ね、その後、そして大泣きになった後に、弟子たちびっくりしたでしょうね。その時に大泣きにしといてから、イエス様は弟子たち、彼らと弟子たちよ、弟子たちになります。どうしてそんなにこだわるのですか、信仰ないな、どうしたんですか、何をこだわってるんだ、私は一緒にいるじゃないか、どうして信仰がないんだ、私は信仰のことはですよ、ちゃんと注意を与えた、叱られたって注意したんですね、信仰があれば大丈夫だったんだよって。でも面白いのはね、まずね、沈めたんです。あれはしね、神様すごく大きさを感じますね。例えば私だったらですね、恥ずかしいけどね、まあ、もう50になってきたからだいぶ変わったと思いますけど、昔の私だったらね、起こされるわけですね。キャベツ飲んでくださいって言ってね、そしたらもうせっかく寝てたのにね、こうやってるようにね、なんだお前たち不信仰だな、まあ、エス様になってたわけで ね、私が言ったんじゃないか、攻撃しに行くっていけるに決まってるだろ、こんな話して驚くな、ね、死に来ないじゃないか、こんなことわからないのか、いいか、よく見とけよ、いいか、目上げて見とくよ、いいか、いいか、黙れ、しまえってこういうわけですね。で、しまった後に、どうぞ参ったかってこうなるわけですよね。わかりますか、あの姿は。先に叱るの。先に言うわけ。なんで信仰なんだ、もうどうしようもないな、とか言って、言ってからやりそうですね。やんだ姿わかります、これ人なんです。イエス様はね、起こした瞬間で、不信仰なんですよ。だけど彼らを恐れさせて、その根本の原因になって、ね、声を出してそれを止めてくださった。その上ででもちゃんと注意しました。信仰だねって。弟子たちですからね。信仰学ばなきゃ。みんなね、一番素晴らしいのは信仰に立てることですね。まあ、弟子様と一緒に見よう。動きに切っていけるだろうってね。そうでなくても、起こせばいい。ね。弟子様、そのとおりください。怖いです。海を知ってる分より怖い。この声を出してくるとね、普通は死ぬんです。あなたいるから知らないって言う、頭で分かってるけどね、やっぱり体が不調し怖いから、ちょっとすいません、申し訳ないけど何とかしてくれませんか。ここらね、信仰に立ってるけど怖いから助けてってやつですね。ここら辺までがいいですよね。最悪はやっぱりこれでしたよね。起きて、助けてってやつですね。それでもイエス様のもとに行った人は勝利。あなた皆さん、主のもとに行った人は勝利。そしてこの後ね、彼らは大きな恐怖に備えている。前の恐怖は死ぬかもしれないっていう嵐の恐怖です。今度の恐怖は神の話題に対する畏敬の念の恐怖です。そしてその恐怖に襲われて、腹に言った、風や水まで言うことは一体ものか、どういうことなのだろう。 もう一つだけお話をしておりますが、先週の第3礼拝に出られた方は疲れた方なんですけども、ですね、今お城で PO している兄弟がですね、3月いっぱいで、漁師が辞められて、そして、今陸の仕事に疲れました、ね、5月のこの前に入会式の話をされましたね。で、面白いことですね、3月、それでもね、その会社がですね、失業権に入ってなかったんです、その船の会社が。失業保険も出ないし、退職金もなかったそうですね。だから陸の仕事をしなきゃいけなくて、陸の仕事をして、彼は両親に関してはもう徹底的なプライドを持ってたけど、それは全然陸では通用しなくても粉々に砕かれた。その時に、光牧師に通してデイキャンプの時に、悔い改めなさいってメッセージもあって、一緒の祈りの陸だったんで、本当に新しい陸ではなかったんですね。そしてでも、まず3月の末に支払いがあったそうですね。これ支払えなかったので、お母さんにお金を借りてしまった。4月の半ばに、貯めていた貯金は全部なくなって付き払ったそうですね。4月の末にまた支払いが来たわけですね。2万7000円と言われました、最初。ね、2万7000円の支払いがあった。ところがね、払えないから、神に祈ったそうです、ね。今度はちょっと真剣に祈祷会まで来て、2万7000円のところが助けてね。2万7000円だと思う、3倍もあるわけですね。自立研究は6万7000円ね。で、まあ2万7000円。でね、ちょっと妥協したそうです。2万5000円でも結構です。その時は2000円、母親に借ります。すぐ素直ですね。そこは、公で言われたからね。公で言われたので、そうですね。ね、公で言われたことじゃないですか、感謝してください。公で言われたからね。言ったことですね。ね、そういうのって、そして、祈祷会に来た時にね、祈祷会でね、はっきり示された。これは説教だけで示されたんですね。神のものは神に返しなさい。そう言われた瞬間分かったんです、はっきり。これは十一献金だって。当たり前でもないですよ。彼がそうはっきり示されたこれは十一献金のことだと思ってね。でも十一献金するのも十一献金するお金は今ない、その時はないんですけど、でもこれは十一献金のことだ。今までね、去年の1月にはっきり体験を体験して、本当に癒しとか奇跡を体験されて、だけど、十一献金はそんなしてこなかったそうですね。あ、これきちんとしようと思ってね、会見の人に言ったんですよ。十一献金の来るくださいって。お先取りの鑑定でね。そしたらですね、面白いですね。もらったんで、それを聞いて、私会計から聞いたから、じゃあ正式に入会しましょうということで、5月の頭に5月3日に入会式ということになったんですけど、ね、その献金袋をもらったときにですね、ちょっとした電話があってきたんですね。そこら辺の時間の正確なことは後で本人に言ってください。電話で社長夫人から、元の会社のね、北の海の会社のね、で、ね、いきなり銀行口座の番号を教えてくれたりとかですね、なんか振り込み口座をね。で、なんかその漁師の仕事っていうのは、先にお金を振り込まれて、そのお金を振り込まれるのを確認してから船に乗り込むんですって。危険を伴うから。ね、そういうふうな人だ。だから、てっきりその社長夫人でもう、ね、ご高齢の方なので、ボケたと思うんですよ、ね。またもう船は終わってね、源泉対象で船は会社がなくなって、船もなくなったのに、ね、銀行で教えてくれたらね、また船に乗るってことでね、ついに奥さん、ね、この景気の網を受けて、ボケたのかって思って、思わず聞いてね、気は確かですかって聞いたんですね。いや、本人してみたら思わないでしょうね。そしたらね、奥さんがね、まだボケてはないから大丈夫よって。で、そうですね、本当に、ね、失業保険に入ってないので申し訳なかったと、会社の方でね、失業に退職金も出さないと申し訳なかった。今回、国が国を取り上げたので、源泉対象にして国が取り上げたので、国が乗組に対して、その生活を保障するってことになって、退職金が出るようになりました。まあ、退職金じゃないな。退職金ではないですね。まあ、なんていうか、保証金ですね。保証金。退職金ではないですね。国がその生活ね、当人を取り上げたことに対する保証金が出ることになった。いうことだったんですね。と思ってね、ちなみにいくらですかってね、聞きながら頭の中で、2万7000円以上、2万7000円以上ってこうお願いしたんですって。いくらだと思いますか。さ、最終聞いた人はダメ。知ってる人はダメ。知ってる人はダメですよ。いくらだと思いますか。これちょっとね、いくつかの教会で聞いたの。A さんは5万と言いました。B さん10万と言いました。ね、C さんは20万と言いました。50万と言った人いました。全部不正解なんです。いくらだと思いますか。言っていいですよね。その時言われた答えはですね、一人だけね、当たった人がいました。手がかかると思いました。やっぱりそれじゃ捧げる人はわかるんですね。100万作ればいい。100万です。2万7000の40倍以上。100万びっくりした。2万7000以上、2万7000以上、100万 知らせるときはすごいですね。全然2万7000円払い上げて困ってたら100万消しちゃったんですね。それで、ね、2日後に確認に行ったらね、100万2400円だったんですけど、この2400円は何だと思ったんですけど、これ何か神からのメッセージだと思ったんですけど、この2400円プラス私に言われたとですね、支払わなきゃいけないお金をもう一回確認しなさい。その瞬間ね、あ、支払ったと思ったけど支払い忘れたお金があってもっとたくさんなんだなと思ったんです。これで確認しに行ったら実は2万4000円だったんです。2万4000円の自分の家の2400円ですよね。と100万です。恐ろしいですね、これね。どう考えるか皆さんも知りですけど、その言われた方はね、はっきりね、あ、別に言わなくても来ただろうという人もいるだろうけど、自分の場合は明確に神様の手が動いたっていうサインだと分かったって。でね、この勢いですよ。体が震えた。鳥肌が立った。幸せですね。ね。だって去年の1月に神を経験して、それから本当にいろんな癒しとかね、まあ、ちょっと時間がないから話しますけど、いろんなことを経験した。主が共におられた。どのに、この3月で大好きだった船はアウトになって、会社も潰れてお金がなくなっちゃった。そこで神の人が逆だもん。で、これで話は終わらないんですよ。ここで終わらないところは神様らしいですよね。それで今度ね、国から電話がかかってきたんですって。直接国の方からね。それでね、電話がかかってきてね、一応ね、保証金は出したけども、それだけでは、この後ね、今まで海で仕事してたら陸で仕事をするのはね、資格がなかったりすると大変でしょうから困るでしょうって。その通りですよね。陸に上がっていろんな仕事をして断られたからですね。彼は船に関してはもうプロフェッショナルですけど、まだ免許持ってないんですよね。ね、船にかけてたからずっと ね。だから時間が経るじゃないか、免許を取るにしても。ね、お金もいるし。それで、言われるとですね、だからその1年半、18ヶ月間、1年半、その、ね、陸で仕事をするための技術取得のために、1年半、国の方から、再就職のための技術を得るための機関の保証金としてお金を支給する。それで、ある事務所に取り入れてから、どこかに出たんですね、どこかでしょうね。そしたら、書類書いてくださいと、その言われるとですね、まあ、毎月6、7万ぐらいでしょうね、と言われたそうですね。それでもいいやと思って感謝して帰ってきて、それを全部書いて持って行ったそうです。そしたら、謝られたんですけどね。すいません、この前6、7万とか言われたのに、すいませんでした。実は違いました。その人が思ったんですね。まあ、もっと少ないんだ。まあ、それでもいいか。と思いながら、この形でね、こうなろうと思ってんですね。そういうですね。そう言ってました。そう流してましたからね。そしたらですよ。1日5000円だったんです。土日が入るなら15万。土日抜けにしたって10万円ですよね。もうびっくりですよね、本人ね。それを全部出すと、出したら100倍かもしれませんね、2万7000円。その1年半で出したら。最初に見事ですよね。それを感じました、ね、こう一緒です。でもその時だね、2万7千円払えなくてね、神様なんとかしてください、2万5千円でもいいんで、そしたら2千円かけますかって言ったらですね、リクエストを払ってサビってだけですね、サビとしてるかもしれませんけど、信仰はなかったと思いませんが、祈ったおばあちゃんが信仰だからね。だけど皆さんね、神様が共にいるならなんでこんな風になるのって漁師たち思ったの。イエス様が言われたからスタートして、イエス様が一緒に船に乗ってるのになんで死にそうになるような話が来るんでしょう。でも話が来なければ後悔だ。弟子たちは風や水まで言うことって一体この方はどういうことなんだろう。この前すでに癒しがなされることも奇跡を行うことも知ってました。でも自然界までイエス様の一言で従うとかそこまでは思ってなかった。つまりこの嵐が来たおかげで、神様はどれほど自分がその時してるもっと偉大で大きかったということをはっきり知ったんですね。でもさっきのその南君の言ったことはね、そんなにいい店長ならその時だったらいいじゃないですか。でも映ったことによってね、今度はすごくできる店長だったことによって逆にね、本当に神が手を置いてたんだな、神が手を置かれれば祝福されるんだってことが分かったって、そうしてくださっても本当に主が共にいるならします。目が上がったでしょ。で今回のこともその今まで2万7000円で苦しんだことはないと思います。でも窮地もやられてね、2万7000円で必死なきゃいけなかった。でもそのことによって神様が与えるときは桁が違いますよね。27万でもないんですよね。100万円ですよ ね。 すんごいことを神がなすわけですよ。まあこれね、鳥肌が立ったの分かりますよね。神だな、それは答えられる。神がされてそうなんだってことを知ったんです。いやね、本当に窮地に困られたり、ね、死がいるのに、死の言葉が始まったのに、その時はね、いいですか、不思議もないください。まず主がおっしゃれば、嵐が起こるは何が起こると絶対動きしに行けるんです。主が向こう岸に行こうと言ったんだから、向こう岸には必ず行けるんです。主の言葉で始まったら必ずそうなるんです。主が言われたなら、その主の言葉に従って生み出したなら、神様はそうなさるんです。ただ順中分派ではないかもしれない。真相になる話が来るかもしれない。しかもこの時は主が船に行ったんだから、イエス様が一緒にいるんだから絶対大丈夫なんだ、絶対大丈夫なんだけど、見た目には死んじゃうとこの状況に落ちたわけです。それは私の人生に見たいことがある。でもその時にね、まず死のもとに行ったんです。そして信仰を働かせてね、でもやっぱ恐れが来るんですね、人間って、ね、だからヨシアの基本とね、恐れの恐れがあるし、新約聖書なんかね、平安があれ平安があれな、なんて平安があれってあんまり何か言ってくると不安と恐れがあるんです。だからシャロンシャロンって何回も伝われる。どうしてだったらそれはいつも恐れがあるからです。で、私たちはイエス様と共にいても、イエス様のことが従っていても、特別な恵みがあるときは不思議なぐらい平安ということがある。でもそうでないときはね、目に見える世界に目を向けるとね、恐れや不安が来るのは当たり前なんです。そのときに、しかしその上で信仰立場に立って、先ほど言いましたけど、イエス様起きてくれませんか、向こう岸に行けること分かってます、イエス様が大丈夫と分かってます、分かってるんですけどちょっと怖いですから、すいませんけど何とかしてくださいとかね、もうちょっと言うからかなって感じでね、どうしてくれないときはそういう教えに向かって下げてください、主は助けてください。そのことをぜひね、心で教えてもらいます。もう一度ですよ、主が言われた言葉は必ず成就します。そして主がとこにいるなら、嵐が転がしにするならば絶対大丈夫です。主がそこにおられるなら、主が共にいるなら大丈夫です。そのことをですね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは今日も生きて働いてくださっていて、私の言葉があったら共に主義を取りますが、私の人生の中にはその中でいろんな困難や問題にされることがあります。またこの弟子たちのように死にそうだと思ってしまう、まして外来を捨てたりしてるときは本当のことだったと思いますが、私たちもそういう窮地に困ることがありますが、どうぞ私たちそれに主のところに行って死にされることがあります。願わくば不信仰にならないで、主が言われたから必ず大丈夫、神の言葉にしっかりと立っていくことができるように、そして主に信仰を持って祈ることができるように助けてください。いずれにしてもあなたは必ず答えてくださいます。そして助けてくださいます。そのことを本当にありがとうございます。癒しのために、解放のために、問題の解決のために祈りたいと思います。お一人一人いろんなことがあると思いますけど、自分のことや家族、友人のことを主の前に素直に大胆に進み出して祈りたいと思いますが、その前に短く悔い改めの時を持ちましょう。罪があると祈りが手に届きませんし、また聖書は全ての人は罪だと言ってますし、ごくごく一部ですけれども罪は原理病気になることがありますので、今短く悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に大胆に、そして本当にあなたの願いを求めを主の前に差し出してください。この願いと求めを主は答えてくださいます。体を痛んでいる方はその手を置いてください。自分はいいけど家族友人とかその方を迎えながら祈りましょう。天のお父様、今イエス・キリストの名によって主の神の前に出まいりました。一人一人頭に伝えるこの願いを求め、また一人一人手を置いてその場所、あなたの今思い浮かべるこの方に、今あなたが触れてください。体を癒し、心を癒し、家を解放し、精霊に対して問題に対する解決と勝利を与えてください。あなたの生きられることができません。よしを豊かにしてください。その人を恐れさせている、その人を壊れさせている、その根本的な原因に向かって波に向かって進まれたように、あなたの御業を、あなたの言葉を与え、奇跡と癒しを、勝利と解決を与えてください。イエス・キリストの名、イエス・キリストによって聖霊の力を、聖霊の恵みを、聖霊の力を示す。イエス様の名前を。
イエス様よ、サンキューで治れ、イエス様に病の霊をその人の中から行け、恐れをその人の人の感情したせよ、イエス様はこの9代の問題に入れください。人間関係を入れません。許しと和解、癒しと解放を与えなさい。恐れを取り上げなさい。人を恐れると罠に陥ります。死を恐れ、人を恐れることは解放してなさい。イエス様であって恐れないよ、行け、指の痛みに水に触れてください。腰の痛みに触れてください。喉の痛みに触れてください。耳鳴りを取り除いてください。聖霊様と顔を隠してください。イエス様であって許されよ。思いがけない方から、心理かなんかですね、そういう方から連絡が入ってきて、実はがんだったということが分かるという人がいます。この1週間あるいはこの1ヶ月以内に、その時に落ち込む必要はありません。それは神様が与えてくださった恵みです。あなたはその方のためにまず祈り、そして主から言葉を求めなさい。その言葉をいただいたならその人のところに行き、まず祈りなさい。そして祈った上で福音を勝ち合いなさい。主はその方を癒し、またその方に救いを与えたいと思っておられます。私はあなたの手を通して癒しを行い、あなたの唇を通して証を語っていこう。あなたはその方から連絡がくれた時に、まず私に言葉を言いなさい。言葉を与えます。そして私はあなたを使わせていくと証しています。膝が痛みを受けた主は質問を開いております。癒されよ。質問ありがとうございます。ありがとうございます。不眠の方を癒してください。昼夜逆転している方はここに向かい、あのここに来れない方もいらっしゃいます。その場で帰ってください。あなたは帰ってください。生活習慣病を完全に取り除き、夜熟睡できるように、あなたの手を解放して、どうぞ朝起きれるようにしてください。イエス様によって、こっちが逆転しているものを完全に断ち、どうぞ不眠の霊をその人の力を捨てていけ。相互失調症、躁うつ病、多動性障害、不眠症、エッサンテメス、癒されよ、癒されよ、癒されよ。それらの山をもたらしてきている悪しき霊の力、エッサンテメス、その人の力、でけ。皆様ありがとうございます。あなたは力強みと思って今触れくださっていることを感謝します。感謝します。なんか今礼拝に来れないでいる方がいらっしゃって、それはその方のためにあなたに祈るように感謝しておられます。今ふっと自分かな、ふっとこう頭を思い浮かんだ人がいた方は、神様一人じゃなくてあなたに祈るように言われています。あなたはその方のために祈りなさい。その方が礼拝に来れるということは、その人にとってすごく大きな、本当は来たいと思っていますけど、いろんなことがあって来れなくなっていたり、しています。でもその人の本当の内側には来たいと思っています。そのことまた来ることは、その人のすごく癒しと関係してきます。なのでその方が来るように、あなたが祈りなさい。あなたが根気になるとき、神は手を伸ばし、特にその人に対してあなたが祈り出すとき、神は具体的に手を伸ばされます。私はあなたの祈りに答える。あなたはそれを知っている。祈りなさいと称されています。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様お名前によって祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎに願うは、主イエスキリストの名に死なる神の愛、聖霊様の親しみ私たち一人々と共に生きておることに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。
お知らせをいたします。主婦をお持ちの方は主婦の中ほどお聞かせください。